が落ちなかると主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始めた。聖書によると主イエスが受難予告を語られたのはこの時からとされております。この時とは先週の日課になりますが、直前の場面でペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと信仰を告白し、イエスが私はこの岩の上に私の教会を建てると言われたその時であることがわかります。ですからペトロが告白しているイエスはメシア、生ける神の子とは十字架の死を遂げられるメシアである、私たちのために苦しむ生ける神の子であることを主イエスは今日受難予告によって明らかにしているのです。ところがあなたはメシア、生ける神の子ですと告白した当の本人はそれを聞いてイエスをいさめ始めたというのです。なぜならペトロそして他の弟子たちにとってイエスがメシア、救い主であるということはイエスが言われているように敵の手に渡され苦しみを受けて殺されるのでは決してなかった。今主イエスが告げられているのはペトロをはじめ弟子たちが期待していたこととは全く反対のことのように思われました。ですからペトロはそんなことがあってはなりませんとイエスをいさめたのです。弟子たちにしてみればイエスは敵に捕らえられるのではなくかえって敵を打ち倒しかつてのダビデ王国を復興する、こうして救いは実現するのだと彼らは期待したのです。イエスはそのように力を発揮して神の力を発揮して救いを実現するメシアである、このように信じ、そのために今エルサレムへと向かっている。だからこそ彼らはイエスに従っている。イエスはこの後敵の手に捕らえられると彼らが逃げ去ってしまったのはこのような誤解によるということがわかるんです。イエスは振り向いてペトロに言われました。サタン、引き裂く、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。サタンとは私たちを神に背かせよう遠ざけようとする勢力に違いありません。私たちの信仰を揺さぶり祈っても聞き入れられないと諦めさせ、信仰があっても仕方がないと思わせ、私たちがイエスに従う邪魔をするのです。引き下がれと言われているのですから、私たちは本来イエスの後ろにいるものということでしょう。ところがサタンは私たちがイエスの前に飛び出して自分の期待を主張するよう仕向けるのです。ですから主イエスは教え始めています。 私についていきたいものを自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。私たちは本来イエスに従うものである。だから自分を捨て、自分の十字架を背負って従うように書かれているのです。ここに示されている自分を捨てるというあり方も、自分の十字架を背負って従うというあり方も、私たち人間の思いからするなら否定的な行動、態度に移るでしょう。できることならそれは避けたい、このように思える内容でしょう。しかしこれこそ人間のことを思わず神のことを思う、私たち本来の在り方への招きなんです。さて、もう一度受難を告げる言葉に目を向けたいと思います。確かに主イエスはこの時、人の子が多くの苦しみを受けて殺されるということを告げておられます。いわゆる受難予告をされているわけです。それは弟子たちにとって想定外のことであり、強い衝撃を彼らに与え、それを聞いたペトロたちは同時に告げられた言葉を一切聞くことができないことでありました。2つのことで触れたいと思います。第一に、彼らが聞くことができなかったのは十字架の死とともに告げられた復活についてでありました。敵の手に渡され殺されてしまうという事実を真っ向から否定し、かえって敵を打ち破ることで救いが訪れる、このように期待していた彼らには十字架の死を通して開かれる新しい命への道について告げられていることを耳に入れることができない。つまり人間のことを思った彼らの期待は十字架なしの救い、人の力に対する神の力による救いである。しかし神の思い、十字架による救い、力ではなくかえって弱さと移る方法を通して救いを実現することに他ならなかったんです。両者の隔たりを理解することができず、ペトロがついに主イエスを諌め始めたのです。そして第二に聞くことができなかったことは、必ずと言われていることについてでした。私たちは時に絶対そうだから、必ずこうだから、このように言うことがあります。しかし人間の歴史を振り返りますと、当時は絶対だと思われていたこと、必ずそうなると信じられていたこと、それがそうではなかったということに気づかされることが少なくあります。当時を生きていた人はそのことに気づかないのは目さらかかもしれませんが、大きな人間の歴史の中で考えると、私たちはそのような経験を知っているのです。絶対間違いはないという思える事実が私たちの前にあります。必ずそうなると思える事実、それらを確信して私たちは絶対必ずという言葉を用いるのです。しかし人間の歴史を振り返ると、 その当時は絶対と思われたこと、必ずと思われたことがそうではない、そんな経験、結論をいくつも知らされます。おそらく私たち人間には絶対、必ずと言えるようなものはないと言えるのではないでしょう。表面的には自信を持ってそのように言いたくなることはあるでしょう。例えば今日登場しているペトロ、みな私につまずくと言われたとき、他の者がつまずいても私はつまずきません。他の者があなたを裏切っても私は裏切りませんと自信を持って絶対必ずと言った一人でありました。しかし私たちは知っている、彼は鶏が鳴く前に三度イエスを知らないという。つまり絶対、必ずとは決して私たちではなく、ただ神にのみ着せられる表現に違いない。逆に私たちの目から絶対とは思えない、必ずとは思えない聖書を通して知らされる数々の約束、しかしそこには必ず、神の必ず、神の絶対というものが働いているのであります。主イエスが告げられる受難予告における必ずも、それが人間の表面的な期待に応えるような薄っぺらいものではなく、イエスが苦しまれることさえも神の計画であることを思っていてくれるんです。そしてこの神の必ずは受難の予告に見られるだけではなく、ありとあらゆる事柄を包み込む力なのです。すべてのものを作られた神でありますから、その神の見ての中から漏れるものは何一つない。すべてが神の御手にあるということは、すべてについて神は意味を与えておられ、支配しておられるということであります。すべてについて神はそれぞれに役割を与えておられるということであります。そしてすべて神の前に無駄なものはなく、すべてが神の御心のままに実現するのです。これが聖書が語る神の絶対、必ずということなんです。ところが私たちは時に人間のことを思ってしまって、この事実を見失うんです。大きな自然災害等に襲われると、私たちはただ恐れ、神がおられるのにどうしてこのように悲惨な現実があるのか、神はおられないのではないと疑いの中に置かれてしまうことがあるでしょう。世界を巻き込む感染症も猛威にさらされた今、私たちはただ人間の知恵だけに頼ろうとし、あふれるような情報に右往左往している最中に置かれています。教会においても財政的な不安を前に、私たちは神のことを思うよりも人間のことを思って解決の方法を見出そうとしてしまうんでしょう。それぞれの困難に直面し、そこから逃れることだけを求める私たちの姿、まさに人間のことを思っている、 たちが直面するそれぞれの困難にさえ神は意味を与え、それを通して私たちに気づきを与えようとされている。そういう事実があるからです。それは受難予告を前にしてそんなことがあってはならないとしたペトロをはじめ弟子たちと同じようなのではないでしょうか。これに対して神のことを思うこととは、困難に直面した時にもそこにある神の御心に耳を傾けて聞こうとする、はい、それは今日示されている自分を捨て自分の十字架を背負って従うというイエスの招き、教えに重なるのです。人の思いは困難から逃れることだけに目を向けようとするのです。神の思いは困難にさえ意味を与えてくれる。預言者イザヤを通して主なる神が告げられている次の言葉はまさに神の思いに耳を傾け、神の思いに思いを寄せて生きるようにと私たちを招いているのではないでしょうか。私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。高く超えていると言われていますが、それは彼方上の方にあるということではないでしょう。私たちが人間のことを思う限り知ることができない違いというものを示しているのです。私たちが人間の期待常識で考えるなら分からなくなる。それが神の必ず果たされる計画なんです。この高さは深さと言い換えることもできるのではないでしょうか。表面的に私たちは判断して分かったつもりになるのです。本当はその深い部分にある神の御心が分からないことがあるのです。ペトロは主イエスについて、あなたはメシア、生ける神の、と告白をしたのです。同時に受難予告を受け入れることができなかった事実は、彼が表面的に人間のことを思う、そのような思いによって、イエスを理解しようとしたことが分かります。神の言葉は深みに示されているのです。それは人間のこと、人間の常識や能力、経験、力では知ることができない深みに隠されているのです。神のことを思うと、この私たちの思いを高く超えた深みに隠されている御心に固く信頼するということであるでしょう。人間のことを思うと、こうした神の御心ではなく、私たちが見たと知っていることなど、限られた範囲で全てを判断してしまうことになる。希望を持って喜ぶ、苦難を耐え忍ぶ、励まず祈りなさい。先ほどお読みいただいた第2の文化にありました。ここに示 示されている希望と人間のことを思った希望ではありません。あくまでも私たちの思いを高く超えた神の御心によって明らかにされる希望なんです。神の必ずの全てを委ねることで得られる希望であります。この希望は決して虚しくついえることはなく、私たちに喜びをもたらすというのです。この神への確かな希望は私たちを真の喜びへと導き、私たちは苦難を耐え忍ぶ勇気を私たちに与えるのです。新型コロナウイルスの影響の中にあって、私たちは今不安に怯えています。進展しないように見える戦況に無力さを覚えます。財政的な困難を頭に抱える日々が続きます。しかし私たちのために十字架の死を遂げ復活された主イエスは、神の必ずに全て委ねられた姿を私たちに示されているんです。それは私たちもまた人間のことではなく、神のことを思い、神の必ずに委ねて、それが確固たる希望となって喜びにあふれ、また苦難を耐え忍び、絶えず祈り続ける人一人とされるためなんです。私たちに主イエス・キリストにあって神の必ずには私たちのうちに必ず実現するんです。この主によって私たちは安心して今週を歩み続けることができるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方の望みにあふれさせます。